モーリス・ルベル作、田中さなえ役、フェリシテ。彼女はフェリシテという名前だった。貧しい女で、美人でもなく、若さももう失われていた。夕方、方々の工場の引け時になると、彼女は町へ出て、片木女らしい風で、そぞろ歩きをした。時々かすかに歩調を緩めたかと思うと、また元のように歩いていった。よその子供らが裾に絡まってくると、彼女は優しい身振りでそれを避けたり抱き止めたりした。そして、その母親たちにはにこやかな笑顔を向けた。彼女は元来おしゃべりや騒々しいことの嫌いな性分なのに、こうして雑踏の中へ入って行くのは、そこでは人から感づかれないで、男たちの合図に応えることができるからであった。一体にそうしたつつましい風なので、刑事たちも特に彼女を多めに見てくれたし、近所の人々も、出会えば簡単な挨拶を交わすぐらいの好意は持っていた。彼女は全くの一人暮らしで、格別楽しみもない代わりに大した苦しみもなく、そうした儚い商売にもかかわらず、ごく自然な従順さとしとやかさを持っていた。だから誰一人彼女を蔑む者もなかった。彼女だって元は人並みに贅沢もしたかっただろうし、歓楽に憧れもしただろうが、今はそんなことはすっかり諦めて、ただ、もう生きてゆくだけで満足しているのであった。ところがある晩、町には一日雨が降り続いて、濡れた歩道の上に夜の幕が落ちかかった時であったが、そろそろ家へ帰ろうとしていると、一人の男、ムッシューと呼ばれそうな男が、ふと彼女に声をかけた。こんにちは、フェリシテ。
こんにちは、ムッシュー。
あなたは僕を覚えているでしょう？
ええ。
彼女は単にお愛嬌のつもりで言うと、男はすぐに付け加えた。
嫌な雨ですね。傘にお入りなさい。さあ、腕を組みましょう。
彼女は言われるままに男と腕を組み合わせた。そうして二人は、人通りの絶えた町を相合い傘で歩いていった。フェリシテはこんなところを人に見てもらえないことを少し残念にさえ思った。男は優しく話しかけていた。街灯の下へ来た時にフェリシテはふと相手を見ると、年は45、6、高男子ではないが少し陰気臭い、人の良さそうな顔で、なんだか見かけたことのある人だと思った。やがて宿の前へ来ると、彼女は立ち止まって、
ここですわ。
もう遅いからダメ。それに、僕は友人から晩餐に呼ばれているんですがね。お世話しくなければ、話しながらそこまで送って行ってくださいませんか。
フェリシテはびっくりした。しかし非常に嬉しかった。男の口の聞き方が、かたぎの立派な婦人に話しかけるような調子で、いかにも優しく丁寧だったからである。
いいえ、ちっともせわしいことはありません。暇でございますわ。
二人はまた歩き出した。みちみち、男は自分の生活について少しばかり、それも重大な方面ではなく、仕事のことだとか、役所の時間だとか、毎晩食事をする小さなレストランのことなどを話してくれた。彼女は黙って聞いていた。人からそんな風に親しく話しかけられたことは、本当に久しぶりだった。が、彼女はなんだか決まりが悪いような気がして、自分自身のことは何も話さなかった。やがてある街角へ来ると、男は歩調を緩めて、
これが友人の家です。一緒に歩いてもらって本当に愉快でした。
今日は火曜日なんだが、あなたは土曜はお世話しいですか？
いいえ。
お邪魔でなければ5時ごろちょっとお礼に行きますよ。
さよなら、フェリステ。
さよなら、ムッシュ。
フェリステは自分の部屋へ帰ったが、それから毎日ちょいちょい思い出しては、あの紳士はほどのいい人だと思った。
約束の土曜日には、いつもと違って一歩も外出しずに、暖かい部屋で静かにその人を待ち設けていると、5時ごろに彼は菓子を手土産に持ってやってきた。そうして二人の向き合った食卓には、ちょっと律儀なブルジョアらしい気分が漂った。7時になると彼は帰っていったが、なんだか時が大変早く過ぎたような気がした。次の土曜日にも彼は訪ねてきた。それからというものは、土曜日ごとに必ずやってきた。そして今ではそれが二人の間の約束のようになってしまったのである。一週に一回、土曜日のその時刻になると、ムッシュー、カシュー。女は陰で彼を思い出す時でさえも、必ずムッシューという敬称をかぶせるのであった。は、決まって菓子の包みを下げてやってきた。二人は語り合った。彼女は単に話のきっかけのために自分のところに起こったことをごく簡単に聞かせたりした。男の方では主に役所のことを話してくれた。女が自分の仕事にも興味を持っていてくれるらしいので、同僚の名前を教えたり、やがて給料の上がる話などもした。時々新聞を読んでくれることもあった。フェリステはその新聞記事で様々な事象の説明を聞きながら、その人が何でも心得ているのにひどく感心した。土曜の晩ごとに静かに語り合うということが、今では一つの習慣になってしまった。彼女は毎週土曜日の来るのを待ちに待って、その2時間をば、楽しみとして過ごすのであった。彼女は全く親身に男を待遇した。ある晩、男が足がびしょ濡れになってやってくると、彼女はすぐに美しい縫い取りを置いたスリッパをこしらえた。そして、次の土曜に彼が来たとき、そのきれいなスリッパがちゃんと暖炉のそばに揃えてあった。一体がそんな風だった。やがて春が来て、また夏が来た。二三度穏やかな晩に、二人は人目に立たぬように、少し遠方の小料理店へ出かけて行って、一緒に食事をしたこともあった。私はあの人に惚れているだろうか。彼女は時折自分に問うてみたが、男の少し陰気な好人物らしい顔を見ると、やはり恋しているのではないと、自ら答えるほかはなかった。ただもう彼を待ち設けることが大きな喜びで、そばに彼のいてくれることが非常な幸福であり、そして自分がそうした紳士の話し相手であると思えば、密かに誇りを感じるのであった。長年の間、目的も前途もなく、その日その日を単調に暮らしてきた彼女にとって、この土曜日ごとの2時間というものは、まことに懐かしい安息だった。一週間のくさくさする思いをば、土曜日にしんみりこの人と話ができるという希望で、わずかに慰めているのであった。こうして2年は過ぎた。それは彼女の一生涯のうちで最も平和な2年間であった。男はいつも、こんにちは、フェリステと 挨拶しながら入ってきて、帰るときは決まって、また来週の土曜日に、と言い残した。ただの一度もいさかいなどしたことはなかった。そうした口上は、彼女にとっては、あたかも終身年金の支払いを受けているようなもので、それが突然に終わりを告げるというようなことは、夢にも思えなかった。ところがある晩、男は常よりも早くやってきた。それは全く珍しいことなので、フェリシテはびっくりした。こんにちは、フェリシテ。戸口を入ると男はすぐにそう言ったが、例の簡単な挨拶ながら、その日は妙な調子で、声もすっかり変わっているようであった。彼は持ってきた菓子の包みをテーブルに置いたまま突っ立っていると、
さあ、おかけなさい。
フェリシテは椅子を進めた。男はその椅子に腰を下ろして、暖炉の方へ足を投げ出したので、彼女もいつものようにスリッパを出しかけると、彼は優しくそれを押しのけて、今日はそうしちゃいられない。それよりも、お前に話さねばならぬことがある。フェリシテ、僕はもうここへ来られんようになったよ。実は結婚をするのでね。いい歳をして決まりの悪い話だが、しかしこの歳になると、やはり自分の家庭というものを持って、身の回りの世話をしてくれる者がいてくれないと困るんだ。フェリシテはうつむいて黙っていた。僕は最近2年間、痛切にそれを感じるようになったが、そのことがしみじみわかったのも、実はお前のおかげなんだよ。僕は毎土曜日にここへ来て、お前と話をするのが楽しみだった。いつも暖炉のそばにスリッパを揃えて置いてくれるお前の親切が身に染みたのさ。ねえ、フェリシテ、お互いの年になっちゃもう色恋の沙汰じゃないんだね。ただ甘やかされて少しわがままがしてみたいというだけさ。ね、そうだろう？フェリシテは黙ってうなずいた。自分のためにも、男のためにも、その考えを承認した。今日、男が入ってきた時の様子から、彼女が漠然と予感したことを、彼はついに言い出したのだ。この2年間、土曜日ごとに語り合ったことは、男にとっては要するに、家庭というもののイマージであったし、彼女にとってはそれのイルジオンに過ぎなかったのである。男はひっきりなしに喋ったが、フェリシテは上の空で聞いていた。やがて男は黙り込むと、紙入れから100フラン札を1枚取り出して、これでいい着物でも買いなさい。そう言ってその札を彼女にくれた。しかし、これは特別のお情けと言ってよかろう。よしんば無断で来なくなろうと、何もくれなかろうと、彼女の方から不足は言えないわけだ。まして男は最後まで彼女に好意を持って、大事にしてくれたのである。彼はフェリシテの両頬に接吻して、ではさようならフェリシテ、これでお別れだ。お前も達者で暮らしなさい。そう言って彼は帰っていった。フェリシテはまた一人ぼっちになった。やがて時計が五時半を打った。彼女は町へ出ようかと思ったけれど、なんだか疲れを感じて億劫だった。それに外は急に雨が降り出して、人々はその夕立の中をかけているらしかった。暖炉の火もいつの間にか消えていた。彼女は椅子に座ったなりで、男が置いていった青色の札を幾度もひっくり返してみた。そして機械的にあたりを見回したが、その視線は、かの縫い取りしたスリッパから、 テーブルの隅に寂しく置かれたままになっている菓子の包みへ落ちていった。
やがて六時が鳴ると、こうしちゃいられない。出かけよう。
しかし彼女は立ち上がる力もなくて、やはりじっと座り込んでいた。
間もなく夜だが、暮れ悩む黄昏の光線がかすかにほのめいて、開けっぱなした窓からは冷たいしぶきが床へ吹き込んでいた。彼女は急に捨てられた孤独を感じ出した。
やっぱり町へ出なければならない。
窓に肘をついて、六階の上から、何を見るともなく、何を考えるともなく、ぼんやり町を見下ろしながら独り言を言った。
ああ、嫌だ、嫌だ。
その時、すぐ下の五階から、晴れやかな笑い声が聞こえてきた。下の家族は幸福だった。
そこの主は昨日、ムッシュ家衆の勤めている役所に、大変いい口を見つけて採用されたということだ。
彼女はそんなことも話題にするつもりだったのに、ムッシュ家衆は自分の言い分が通るとさっさと帰っていったものだから、その噂をする暇もなかった。
そして、突然一人ぽっちになった今は、そうした世間話がしたくも、もう相手がないのであった。
ああ、嫌だ。この先どんなに嫌な思いが続くことか。
日はとっぷりと暮れてしまった。後ろから湿っぽい闇と、小さな部屋の石箔が肩の上へ追っかぶさるような気がして、思わずそっと窓から顔を出した。震えるガスの火にチラチラしている街は、なんだか自分から逃げていくように見えた。
ああ、嫌だ。
彼女はほっとため息をついた。そして無造作に、何の未練もなく、ほとんど何の気なしに、半身を突き出して首を垂れると、
あっと言ったなり、その六階の窓から飛び降りた。
彼女は、至福を意味するフェリステという名前であった。
それなのに、若くも美しくもない、貧しい女だった。